今日は復活日、イースターの礼拝です。十字架上で殺されたイエス様が復活されたという、そういう聖書のメッセージ。死が死のままで終わらない、死の真っただ中にあってこそ命が与えられるんだという聖書の約束を改めて私たちの心に受け止め直そうとする、そういう礼拝です。新しい命を生きていくんだ、一言で言うとそういうことだと思います。信仰によるこの約束を皆様は信じられますでしょうか。本気で信じることができるでしょうか。信じられない時もあると思います。また一方で信じたくなる時もあります。信じなければやってられないように感じる時も確かにあります。この聖書の約束を信じて、本当に信じてもいいんだろうか、その確実な証拠があるのかどうかわからないけれども、この約束の向こう側には、この惨めな私にも、この惨めな私を何か救ってくれる、そういう力があるように感じます。だからこそ信じたいと思います。今日の聖書の箇所には、何人かの、20節からですけれども、ギリシア人がイエス様に会いたいと尋ねてきたとあります。イエス様に会いたいっていう気持ちを持ってわざわざ来たんですね。なぜなら、聖書の伝えるイエス様という方は、イエス様こそが私たちに命を示してくださる方だ。イエス様こそが私たちを救ってくださる方だ。ですから、この20節以降の聖書に登場するギリシア人っていうのは、現代に生きる私たち自身だと思います。イエス様、なぜ私たちに命を与えることができるのか。聖書はもう簡潔に一言で答えます。その理由は、イエス様が死んだから。死んだからこそイエス様は生きたんだ。死んだからこそ与えられる命、それを永遠の命と表現しています。23節以下をもう一度読んでみたいと思います。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。ここで言われている栄光を受けるということは、イエス様が十字架の上で死ぬこと、殺されることを意味しています。死ぬっていうことを神様においての栄光として、このヨハネ福音書は表現をしているんですね。なぜならばイエス様が死ぬことによって命の世界が私たちに示された。一粒の麦というのはイエス様のことですね。一粒の麦が地に落ちて死ぬことで多くの実を結んだという表現で伝えようとしている内容は、イエス様が死ぬことで信じる者に新しい命の世界が伝えられたんだ。教会に通っていると、もうそのメッセージ、シンプルで何回も何回も聞いたメッセージですけど、けれどもそのメッセージを実践して生きていくということは、それほどシンプルなことではないと思うんですね。死が死のままで終わらない、聖書の中で一貫して言われているメッセージですね。いろんな表現で、光は暗闇の中で輝くとか、病に苦しむ者や悪霊に取り憑かれている者が癒されたということも同じ信仰の表現だと思います。お腹を空かしている者の飢えが満たされたり、不義に苦しむ者に正義が訪れたり、悲しむ者は慰められる。聖書の中で様々に表現されていますけれど、私たちが生きている世界、いろんな悲しいこと、辛いことがあるけれど、そしてそのことは往々にして変わらないけれど、それでも私たちが信じるならば、そこに神様の御心を認めることができる。 そういうメッセージだと思います。死というものが死のままで終わらない、その言葉をもう一歩強い言葉で表現すると、死ぬからこそ生きるんだという逆説的な表現になると思います。イエス様は十字架上で死んだんですね。人間的に見れば生き返らなかったかもしれないけれど、けれどそのイエス様が生きて死なれていった姿、そのことが多くの弟子たち、信じる者たちに力を与えてきました。十字架から復活、十字架の死から復活の生へ、それは信じない人にとっては本当に愚かなことに過ぎないかもしれませんけれども、聖書は私たちに伝えます。人の知恵よりもそのような神の愚かさの方が強いんだ。これも信仰の言葉です。私たちはイエス・キリストの復活を覚えるこの日、この聖書の約束を改めて受け止め直したいと思います。死ぬからこそ生きるんだ。だから私たち自身も、私たちが神様の命が働く、神様の力が働く世界で生きていきたいと願うがゆえに、私たちもそれぞれの場所で死を選ぶことが、死を恐れないことができる、そういうメッセージを受け取りたいと思います。先ほど礼拝の中で一人の姉妹が洗礼を受けられました。洗礼を受けるということは、イエス・キリストの福音を信じて生きていくんだ、その信仰を公に表すことです。でもちろん洗礼を受けなくても神様を信じることはできるかもしれませんけれども、洗礼を受けるからこそ始まる世界があると思います。もちろん信仰は個人的な事柄です。その人と神様の間の事柄けれども、本当の意味で信仰が私たちの生活となり、信仰が私たちの生き方となるためには、心の中で思っているだけではなくって、行動として現れなければならないと思います。信仰が行動として現れるとき、その信仰はその人の個人の心の内面の問題にとどまらず、共に生きていく他の人たちとの関わりの中で表現されることになると信じています。洗礼を受けるということは一つの形式ですけれども、その形式を通して内容が深められていくんだと信じています。もともと聖書の時代、洗礼はヨルダン川で行われていました。川の中に全身が浸かるんですね。頭のてっぺんからつま先まで水の中に浸かりきる。水の中に浸かりきるということは呼吸ができないということです。すなわち呼吸ができないということは死ぬということを意味します。つまり水に浸かるということで象徴的に死を体験し、そしてその浸かりきっている水の中から全身が引き上げられる。それも自分の力ではなく、自分以外の力によって引き上げられる。死から生へと引き上げられるという、それが洗礼のもともとのイメージでした。一回死んで、もう一回命を与えられる。もう一回生きるんだということ。それが洗礼の根本的な意味です。私たちの今のこの洗礼、この教会の洗礼の形は、水をかけるという形に変わっていますけれども、その意味するところは同じことです。ガラテヤの信徒への手紙2章19節から20節にこういう言葉があります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。肉体的な命が終わる時が必ず来ますけれど、私たちはその時が来るまで与えられた命を神様の御心に従って生きていきたいと願っています。ですからこそ、本当にこの肉体的な命が終わるまで人生生きていく中で、いろんな 小さな死、大きな死を私たちは経験してきましたし、これからも経験していくと思います。けれども、この十字架と復活の信仰が私たちに伝える約束は、私たちをそのような人生の途上で会う小さな死、大きな死を恐れないものへと、そのような力を変えてくれると信じています。なぜならば、今ガラテヤ書を読んだように、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるんだ、本当にそのように感じることができるならば、私たちに本当に生きていく力が与えられるのではないでしょうか。思い通りにいかないこと、どうしようもないこと、理不尽なこと、不義に満ちているとしか思えないこと、いろいろあると思います。それでも、もしイエス・キリストの復活を私たちが信じるのであれば、本気で信じて生きていこうと思うのならば、自分に与えられている場所で、自分に与えられている命を本当に新しく生き直さなければいけないんだと思います。一人の姉妹の洗礼式に立ち会わせていただくことによって、今日私たちもそのことを覚えたいと願っています。今日はイエス・キリストに仕えるためにという説教題にしました。それは、私たちがイエス・キリストの復活を信じて新しく生き直すということが、つまりイエス・キリストに仕えることなんだということを聖書が伝えていると思うからです。もう一回23節以下をお読みしたいと思います。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。イエス・キリストの復活を信じるっていうこと、どういうことなのか、多分私たちは説明されなくても心の底では分かっているんだと思います。それは簡単なことではないかもしれないけれども、イエス様が福音書の中で生きて、そして死んでいかれたのと同じように、その同じ道を、私たちなりの道を歩いていくっていうことが、イエス・キリストに従うということ、イエス・キリストと同じ道を歩くということは、最後にはイエス様が十字架にかけられたように、私たちも自分の十字架を背負うことを意味していると思います。それを聖書では死ぬという表現で表しています。生きるために死ぬんだ、でも死ぬからこそ生きるんだ、その一言に尽きると思います。だからイエス様と同じ道を歩いて、イエス様に仕えたいと願っています。今日のお話をまとめたいと思うんですけれど、けれども私たちは直接この目でイエス様に会ったり、イエス様とお話ができるわけではない。そのような私たちがイエス・キリストに仕えるというのはどういうことなのか、今日の礼拝への招きの言葉として読んでいただきました、マタイによる福音書25章34節から40節、そのことが具体的に示されていると思います。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。 はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この最も小さいものがイエス・キリストの兄弟である。だからこの最も小さいものの一人にしたこと、それはイエス・キリストにしたことと同じことである。私たちがイエス・キリストに仕えたいと思うならば、仕えようとするならば、この最も小さいものの一人に仕えなければいけないと聖書は私たちに語りかけていると思います。皆さんにとってこの最も小さいものの一人は誰でしょうか。本当に今日のお話を終わりたいと思いますけれども、十字架から復活、キリスト教の教会にいたらもう飽きるぐらい聞く言葉ですけれども、その意味するところ、多分みんな知っているけれど本当にそのことを行うことは簡単ではないと思います。聖書は十字架から復活への道をイエス様ご自身が私たちに身をもって示してくださったと伝えます。そのイエス・キリストの福音を信じることで私たちは救われるんだ、そのように聖書は語ります。あと私たちがこの地上で本当にどれだけ生きられるか分かりませんけれども本当に信仰を持って生きていくということは、この聖書の約束を本当にシンプルに信じて自分の場所で自分の命を使っていくことだと信じています。イエス・キリストに仕えるものになりたいと願います。一言祈ります。神様、主イエス・キリストが復活されたこの日を覚えて共に祈りを捧げます。死ぬしかない私たち、死を恐れる私たち、けれどもその死の向こうに神様による永遠の命の世界があるということを聖書は約束してくれました。その約束を信じて死を恐れず、死の中にあって命を見ていくことができる、そのような私たちに導いてください。作り変えてください。イエス・キリストの復活によって命を与えられたこと、そのことを信じる私たちですから、その与えられた命をイエス・キリストに仕えるために用いていくことができますように、どうぞ私たちの信仰を増し加えてください。このお祈りを主イエス・キリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。